それでは正直と題しまして、新井先生より説教をいただきます。
あまり、気持ちのいい面白いような話題ではありませんが、兵庫県の明石での小学校で起きた教師たちによる同僚新人へのいじめが発覚して大事になったのは皆さんご存知の通りかと思います。嫌がる後輩を後ろから羽交い締めにして、激辛のカレーとやらを無理やり食べさせる、そんな動画が何度も何度も繰り返し放映されたり、被害者の車の上に乗って飛び跳ねるなどという画像も漏洩しておりました。見ているだけで不愉快になりますから、次第にこのニュースになるとさっさとこうチャンネルを変えてもらったりしていたんですけれども、その後加害者とされる4人の教員の謝罪文といわれるものが公開されたと聞いたので、それだけは読んでみました。でご存知のそれ見られた方もおられるかと思うんですが、その謝罪文自体がさらなる批判の的となって酷評されておりました。実際に読んでみて思ったのは、被害者の方に対して申し訳ないという気持ちが現れていませんねということでした。つまりごめんなさいと素直に言いたくないんだという、そういう気持ちがよく表れていた、そんな感想文でした。感想を持ちました。具体的に少し見てみますと、30代男性教師 A とされた人、こんなことを書いてました。被害教師を大事に育ててこられた親御さんやご家族に申し訳ない。子どもたちと保護者に申し訳ない。被害者ご本人には一切触れておりませんでした。B という方、この方は直接許されるなら直接をしたいと申し出ながら、自ら その反省の弁を述べていました。C という方、被害者と、被害者とその仲間、同僚の教員を一緒に並べて嫌な思いをさせて申し訳ない気持ちでいっぱいだと言っていました。そしてなぜか子どもたちのことについて言及していて、素直で明るい子どもたちだからそこを伸ばしてほしいと、全く関係のない話題を持ち出して、さりげなく自分は今も子どもたちのことを思っていますよというアピールをしていました。そして主犯格とされた40代の女性教員、彼女に至ってはもう突っ込みどころが満載すぎてもどうにもならないんです。特にひどいのは、彼が苦しんでいる姿を見ることは可愛がってきただけに本当に辛いですというふうに書いていたところ、ここはものすごい叩かれておりましたね。この言葉通りならこの人は一体どこに立ってものを語っているんだと、果たして自分は当事者だという自覚はないんですかと。教員であればいじめというものについて十分に研修を受けたり学んできたはずです。相撲部屋で問題になった可愛がり、まさにそんなものをイメージさせる、それはダメですよと学ばせられてきたはずなんです。その上で平気でこんなことを言ったのかと思うと本当に切なくなってまいります。ところが改めてこれ調べてみましたら、この謝罪文として公表されたもの、実はこの人たちが書いたものではないんだそうです。じゃあ誰が何のために書いて、誰が公表したものなのと、こういうことになるんですが、これは教育委員会がこの4人に聞き取りをしたときに彼らが話したことを抜粋して、あたかも彼らが書いた謝罪文のようにして教育委員会が作文したもの、これを保護者説明会で、第2回目の保護者説明会で公表したものなんだそうです。彼らは何も書いてない、教育委員会が作文した。もうこうなるとこの人たちは本当は何を思って何を考えているのかということが隠されてしまって、本当に知るすべはなくなってしまいます。 もっとも私たちがそれを知ったところで何になるのというのは、そういうところはあるんです。部外者である私たちが正義感を振りかざしてこの4人を断罪したところで、それはどうにもならない。彼らがもし心から反省をしているとすれば、それを無視して私たちの正義感が彼らを集団リンチにする。これではいじめていた教員と同じことになってしまいます。じゃあ知らんぷりすればいいのか、無関心を装って黙っていればいいのかというと、もちろんそういうつもりもないんです。向こうの人たちにはうんざりをしますが、それよりも大事なことは、これを、自分のこととして振り返ったとき、自分も同じようなことをもしかしてどこかで無自覚にそういうことをしていませんかとか、自分の周りにそういったことはありませんかとか、例えばそういうことがあると気づいているのに知らんぷりをしていませんかとか、その時に間に割って入る勇気がありますか、あるいは何らかの手立てをあなたは持っていますかとか、そういうふうに自らを顧みることや、この話題をもとにして周囲の人たちと有益な前向きなディスカッションができるかどうか、そのところが大事になってくるんだと思っています。でそんなことを考えながら、またちょっとした自分の周りで起こった出来事を、最近起こった出来事を見てはっきりしたのは、やはり私たちは自分に都合の悪いことはできるだけ隠したいし、ごまかしたいし、非難をかわすためには関心をよそに向けるようにすり替え、そういったことをしたくなる人間ってそういうものだということです。まさに今回謝罪文として公表された教育委員会の作文もそうでしょう。教育委員会の慌てっぷりや責任逃れの卑劣さみたいなものがこの作文ににじみ出ている、それを公表したということに表されているようにも感じられました。でも結果的にはみんなが注目をしたことによって、ごまかしもできない、言い逃れもできない、隠しておくこともできない。それだけじゃなく、後からいろいろどんどんどんどん出てきて混乱に拍車をかけているという現実があるだけです。人々に注目してもらうために、その出来事や人物を取り上げること、スポットを当てると表現することがありますが、それは文字通り光を当てるという意味で使われます。光が当てられれば目立つ、だからみんなが見る。ところが見る人の興味というのは様々ですから、見てほしい人が見てほしいと思って光を当てた部分だけを見るのではなくて、光が当てられていない部分まで覗き込む人たちも出てくる。そのことによってそこにも光が当てられ、様々なことが明るみに出されてまいります。光が当てられるから知るところとなる。で、聖書は神様について光と表現いたします。神様はすべてを照らし出す光であります。一方、光があればその逆には闇もあります。この闇についてはこの世とか罪というふうに表現をされます。罪は闇の支配にあって、闇の中で罪は隠されようとしている、ごまかされようとしているんです。光と闇というのを比べたら、当然光の方を良いイメージ、光の方に良いイメージを私たちは持ちますし、実際光は良いものとして描かれます。逆に闇は罪なのですから、悪い側に属するイメージです。ですから聖書は私たちに光の中を歩めとはっきり勧めます。そして私たちもその方がいいに決まっている、そう思っています。でも光の中を歩むっていうのはどういうことなのか、何をもって私たちは光の中を歩んでいると言えるだろうか、そんなことを考えてみるんです。で、光の中を歩むとはどういうことかというふうに問うたときに、 じゃあその光が何かというところからスタートしなければなりません。でその光というのは今もお話ししましたように神様であります。神様が光なんです。これは現実的な意味での光、私たちが見ている光というのと同じではないというのは言うまでもありません。神様の光は、まあ、いわば私たちのベタな言い方をしますと内面を照らし出す光とでも申しましょうか。そういうものです。内側を照らす光ですから、その光は私たちには見えません。この肉眼では見えない。でも確かに私たちを照らしている。そしてそれを内側から照らし、私たちの心を浮き上がらせて見えるようにする力を持っている。それが神様の光、神様でありましょう。この世的な意味での光というのになりますと、それは当てた面は明るく照らすことができても必ず影を作るという性格を併せ持ちます。その影は大きく深くなればまさに闇と等しいものとなる。そしてそこにあるもの、そこで行われていることを見えなくいたします。仮にたくさんの光源をあちらこちらから当てて影ができないようにしたとしましょう。ものすごくリアルな話だと、手術の時に上から照らされる無影灯と呼ばれるようなものは術屋に影を作らない工夫がされていると言います。なるほど、たくさんの光源を使ってしかも強い光でを当てれば反射などもあってこの世の光はであっても闇を作らないということはできるかもしれません。しかしあらゆるもの、すべてのものを照らし続けるだけの光というものはこの世にはないんです。結果として私たちが目に見える形で認識する光というものはどんなに明るくてもすべてを照らし出すことはありません。例えば今回の事件の時、あちらこちらからスポットが当てられてたくさんの新しい事実が明るみに出されてくる。はじめはこれほど注目を集める前に何とかやり過ごそうとしたかもしれない学校側や教育委員会も、あれだけ注目されてあちらこちらから照らし出されれば隠し通せると思っていたこともどんどん照らし出されて表に出てきてしまう。そしてごまかしようのないところまで引っ張り出されていく。しかしそういう状況でさえ全てが明るみに出されるわけではありません。おそらくこのまま、言葉は悪いですが、バレないで隠し通されるということも残るでしょうし、何よりも当事者たちが本当のところはどう思っているのかはその人たちにしかわからないんです。この世的な意味を含む目に見えているように思っている光は結局全てを照らし出すことはないんです。しかし神様の光は全てを照らし出す。なぜなら創造主であるからです。そして照らされるものが被造物であるからです。そういう関係があるからです。作り主はご自身の作品である私たちのことを全てご存知なんです。たとえ心の内にある事柄だと言って隠し通していると思ったとしても、神様の全てを照らす光は私たちのうちに影を作ることを許しません。それが全てを照らす光の持つ力なのであります。ところが厄介なことが一つあります。照らし出されているのにそれを自覚しないというのが私たち人間だということです。私たちの足りなさも愚かさも罪も何もかも神様の光に照らし出されて明るみに出ている。なのに肝心の私たちがそのことに気づいていないということがあるでしょう。例えば前ばかりを見ていれば後ろで何をされているのか私たちは知ることはできません。後ろも見ようと思えば見えるんですが、 後ろを振り向いたとき反対側で何をされていても分かりません。意識して周囲に気を配ろうと思ってもそうなんです。まして見ようとしなければ見えるはずはない、気づくはずもない。見たくないと背を向ければなおさらのことであります。ですから神様の光に全てを照らし出されていても、私たちは自分の罪を全て自覚できるわけではないというのが現実です。でも照らし出されているということを知ること、そして自分では気づかない多くの罪があるということを、神様の光に照らし出されているという自覚を持って引き受けるということが大切なんだと、そう思うんです。なぜなら私たちには気づく罪もあれば気づかない罪もある、自覚できる罪も自覚できない罪もある。その代わりにそのすべての罪が贖われましたという福音がもたらされているんです。主イエスキリストの十字架の死による罪の贖いというものは、私たちの側に何らかの条件を求めませんでした。ただ一つ、信じることだけです。あなたの罪を贖いましたと、そのことを私たちは信じるだけです。あの方が十字架にかかった、だから私たちの罪は贖われた、あの方はキリストだった、そう信じるだけです。そのためには私たちが罪を犯さないではいられない存在であるということを自覚して、それを引き受けるということが最初の一歩になるでしょう。今日お読みいただきましたヨハネの手紙は、ヨハネによる福音書と同じ著者あるいはその教会のグループによるものと言われているようです。そこには福音を誤解していた一派がいるというんです。その人たちはこう考える。魂というのはこのイエス様の十字架の死による贖いによって確かに清められた、だけれども肉体というのはこの世に属すからもともと罪を犯す、そういう罪を犯すものなんだから、この世にいる限り肉体が罪を犯し続けるのは当たり前で、魂には責任がない、そういう理解がなされていたんだそうです。もう一度言います、これは魂と肉体というのを分けて考えたからだと言うんですが、魂は贖われた、でも肉体は罪を犯し続けるから当たり前、魂には責任がない。まあ、一見すると私たちは罪を犯さないではいられないという言葉と同じように聞こえるんですが、実はちょっと違うんです。魂と肉体と分けて考えることによって、肉の体がすることには責任がない、そういう態度をとって、この世にいる限り罪とされることを行い続ける、それを自分で容認する、私が罪を犯すのは当然だという開き直りとでも言いましょうか。だから自覚的に罪を犯し続ける、そのことを良しとするという意味です。これでは結果的に真の意味での悔い改めがなされないということになってしまうでしょう。でもそれはキリストの福音とは違います。確かに肉体は罪を犯さないではいられない、そういう存在です。しかし私たちの霊だの魂だのというものはその肉体と共にあるんです。キリストも神様の言葉が肉の形をとって世に下された、ヨハネによる福音書ではそう示され、また復活の主は肉体をもって復活なさった、このように福音書を明かししている。そこに示されておりますように、霊や魂とそれから肉体というのを分けて考えるのはこれは違う、福音を自分の都合のいいように曲解した結果に他ならないということです。そうではなくて、私たちは罪を犯さない存在であることは間違いないんだけど、でもその罪を自覚して、その罪のために それが贖われるために大きな犠牲が払われたということを思い起こすとき、私たちは誰があの十字架に本来かからなければならなかったのかということを思い起こし、心からの悔い改めがなされるでしょうし、その結果イエス様によって示された愛に生きようという信仰の決断は日々新たにされていくはずです。できるかできないか、そういうことではなく、そのことを自分で覚えて日々悔い改める信仰の決断を新たにするという意味です。良いものばかりではなく、その罪さえも白日のもとに晒す、すべてを照らす光というのは絶えず私たちを照らし続けているんです。いくら隠してもすべてを照らし出す光というのは私たちのあらゆるものを光の中に置いていきます。だったら少々隠そうと思ったところで、そんな浅はかな考えを持ったところでどうしようもないということを悟る方が良いのではないでしょうか。どうせ知られているなら全てをさらけ出して悔い改めた方が気持ちも整理できて、新しい歩みを心地よく胸を張って歩み出せるはずです。それこそ私たちに真の平安を、そして喜びを、感謝をもたらすことになるでしょう。自分の罪を自覚するもの、そのものの罪はすでに許されているんだということを知る。この御言葉に励まされながら信仰の決断を日々新たにしていきたいと思うのであります。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。御子イエスキリストの十字架の死による罪のあがないを私たちは信じ、誠の悔い改めをなしながら日々信仰の決断を新たにして前へ前へと歩んでいくものとさせてください。その歩みにどうぞあなたが伴ってください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。